ご無沙汰しております。
はい、ご無沙汰します。
いろいろとですね、まあこのね1月2月3月というのは、まあ、馬乗り的にはここ数年ちょっとね忙しくってみたいな、時期なのでございますけれども、まあお仕事の方が忙しかったりですね、まあ、
でもだいぶ間空きましたよね。
だいぶ間空きましたね。
このいつぶりになるんですかね。
この間いつだったっけ、やったの、2月7日だって、
ちょっと1ヶ月以上
ではないですかね。1ヶ月以上ちょっとね離れてしまいました。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りです。そしてお相手はいつもの、
はい、与田です。
東京とスカイプ、大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、はい、今回は多少ですね音がサーサー言うかもしれません。なんと与田さんが10年ぐらい使っていた USB のあれが壊れたそうでですね。
そうなんですね。13、4年とかいう年代物の USB オーディオですよ。
すごいよね。
本郷のウェービオってあるブランドがありましたけれど。
ありましたね。
あれがすごい使い勝手よくて、ずっとね、今もだからこの収録で、ね、元がいいんで、
うん、
使ってたんですけれども、どうもこう、Windows の方いろいろなんか、まあ、アップデートあるじゃないですか。
うんうん、
で、していってたら、なんか急にその、この USB オーディオが、何かこう認識しなくなって。まあ確かにその Windows の 8.1 とかにはもう対応してないんで、
うんう
ん、そんな年季の入ったやつなんでね、
うん。
だからまあ今までよく持ったなという方なんですけれど。うん、だから、今はそのマザーボードの方のその何でしょう、マイク端子ですか。
うん、
標準でついてるような。
ね、
あそこにぶっ刺して、ね、今。撮ってるんですけど、多分だからそのアナログのねあれなので、ちょっと今は音の感じはちょっと違うかもわかんないですけどね。
なんか懐かしい
ノイジーかもわかんないですけど、
ね、懐かしい感じですよ、このホワイトノイズがさーっとする。昔のアナログ同士でやっていた馬乗りラジオ時代を思い出す。
USB オーディオみたいなそういう外付けのねなんか手軽なやつ欲しいなと思ったんですけど、探してもそんななんか需要はないのか、もう音響の方も作ってないし、
ね、音響が全部生産終了してたのびっくりしました
ね。え、なんかだからマイク自体が、まあ、USB マイクとかね、
はいはいはい、
ありますけど、もうね、外付けオーディオの方でなんかこう手軽なんていうのがあんまないのがね、うん、
だからもう思いっきりなんかいいやつか、もう本当に簡素なものかみたいな、
ね、そうなんですよね。思いっきりだいいやつ買っても別にレコーディングするわけでもないんでね。
そんな
行々しいもん買ってねやるのもあれですし、
そうなんだよね。あとはまあほらニコ生する人のためのものみたいなのもちょこちょこありますけれども、はいはいはい、それもなーっていうのはね、うん、まあ俺が使ってる今ローランドのやつとかもニコ生する人みたいな感じのものですけれども、
はいはいはい、そうですね、その辺ですよね。ローランドとか、まあ、あの辺でなんか、うん、1万以下であればいいかなと思うんですけどもね。
ね、うん、そんな懐かしい感じで久々の馬乗りラジオをお届けするんですけれども、
はい、
まあそうだ、実はこの間ね複数の方からね、そろそろ浜松の話をしてくださいよって言われてるんですよ。
おお、なんかありましたっけ、浜松
っていうか、浜松って結局ほらニューアルバム出してツアーやってっていうのが去年あったじゃないですか、
はいはいはい、
でその間結局自分的にはコンサートライブに行ってちょっと話をしたかったんですよ、この、
うんうんうん、
ライブを見てまた何かが変わるかもしれないと思ったので、
はいはい、
でだからちょっとその浜松の話をするのはちょっとしないでいたんですけれども、
はい、
結局ツアーも行けずですね、終わってしまったので。
あ、もう終わったんですね、
うん、なのでどうしようかなって、まあただ今年は今年でツアーをやるらしいんですけど、方何か所かの、
あ、
なのでそれを待つべきか、でもあのアルバムについてはなんかそういえばこう話をする機会がなかったなと思ってあれだったんですけど、もうちょっとね考えてたんですけど話がまとまらないので、もうちょっとお時間をください。
そんな考え込むような。
いやね、やっぱね浜松のこととなるとね、やっぱねこうビシッと話をしないとこう気が済まないのですよ。
でもライブって次いつなんですか。
いつなんだろうね、なんかやるっていう話は決まってるらしくて、
あるんだって見ておきたいですけどね。
前回のが、前回っていうか、なんていうの、2015年のツアーがどっちかっていうと、そのホール系、はいはい、でそんなに大きなホールじゃなく、まあ普通のホールだったので、うん、もうやっぱと全滅した人
取りにくいですよ、ね、
だったんだけど、一応今年はオン・ザ・ロード2016はオータム8月からっていう話なんですけれども、割とでかいとこでもやるよみたいな、こう、うん、アリーナツアーやるよみたいなことを、
埼玉スーパーアリーナってまあ使えるんですかね、その辺ね。
ね、そうなんですよ、
まあ、そこでやられてもな、でかい、でかすぎてね。
そうそうそうそうそう、だからこのアリーナツアーにかけるみたいな感じはちょっと自分の中ではあるんですけどね。なんかあれですよ、アリーナツアーで聞きたい曲アンケートとかやってたらしいですけ
ど、まあショーもそんなにあるんですね。アイドルみたい
な、アイドルみたいなね。何聞きたいかな、何聞きたいかなみたいな、あえて誰もリクエストしないあたりをね、こう思い出のファイヤーストームとか知らんだろうみたいな。
いやでもみんなそんなんやるんだと思いますよ、うん、みんなそんなんやるやって、逆にそのマネーとか全然 ね何をこう誰もあげないみたいな状態になってね。
ね
J ボーイすら歌わないツアーみたいな、ね、
もうねマネーはね、なんかね、もうなんかさ、うんうん、まあでもマネーもマネーでまた今聞くと深いものがあるんですけど、ね、込み上げるものはあるんですけどね。いや、まあその話をするとね、これ終わんなくなっちゃうんでね、まあすいません、本当にあのリクエストいただいた方はもうちょっとごめんなさい、お待ちください。
みんなに引っ張る。
もう引っ張ってね、申し訳ないですけどね、ちょっと自分の中のものすごいいろんなものをちょっと整理しないといけなくて。まあそんな感じでね、今日は久しぶりなので、
久しぶりですね、
本当にこの1ヶ月ぐらい何してたねみたいな話ができればいいかなと思って。
確かにちょっとアイドル同行でね、東京行って撮れなかったというのも、まあ、もちろんあるんですけど、
はいはい、
それ以外に、まあ、普通に仕事で忙しかったみたいなの
もあって、ね、ありましたからね。
うん、どうしても年度末ね、
ね、
なっていろいろ追い込みで、もう普通に土日もちょっと行かなくてはいろいろつかないみたいなことがあったりして、
うん、
だからそのおかげであれなんですよ、その桜学院のあの何でしょうね、対バンイベントっていうのが、そのひな遊びっていうのがあったんですけど、
はいはい、
あの普段塾やら何やらいろいろ出るようなイベントがあって、うんうんうん、でそれのチケット取ってたんですけどね、結局仕事があって行けなくなったっていうのがあり
まして、行けなかったっていう。
もだからそれはちょっとなんかつらかったですけどね。
つらいですな、
うん、久しぶりに
干すっていう、
そう仕事で干すっていうのは久しぶりだったんでね、
うん、
そんなんもあったりないかで、まあまあしゃあないですよ、もうこの時期は本当にね。
ね、うん、あれですかね、あのでも桜のライブには行ったんですかね、この間。
ライブはあのブリッツとかには行きましたけれどもね、一応だから単独のは何とか行けてますかね、
うん、ああなるほどね、うん、今年の桜学院は今のところどんな感じですか。
どんな感じ、
うん、ちょっと俺全然今の桜学院は本当に全然よくわからないので、こう
どんな感じ、
こうなんかこう誰かがグッと来てますとかさ、
あまあでもそれはそれぞれね、
成長してますみたいな、
面白いね、見るべきポイントの人も多いですからね。
ね、多いじゃないですか、
うん、まあそうですね、まあ本人たちはやっぱ変わらぬその成長過程というか、
うん、
あのうん、見せていただいているなっていうのはありますよ。
なるほどね、
うん、それぞれに、
それぞれに、
うん、ただまあなんか運営のどうこうに関してはなんかあんまりね まあチケットが取れねえなと思うよね。
ああそうだね、うん、まあ、会場が今や抑えられない世界ですからね、うん、本当にちゃんとやるっていうだけでもね、
ねえ、だからその辺でのその見たいものがなかなか見れないみたいなことは、うん、だからその、まあ、ID チェックが厳しくなったっていうのもありますけれども、なんだろうな、取れないっていうのがちょっと ね、
うん、今日か今日でしたよね、歌の考古学は、まあ、
あ結局それもだからあれ2公演ありましたけど、2公演とも当たるっていうことも多分まず今回稀だとは思うんですよ。
ほう、
だから、うん、全部当たるみたいなことはね、だから全部普通見たいんですけども、
はいはい、
全部見られるっていうことはなかなかできなくなってきたっていうのがね、
ね、
今年の桜学園の特徴ですかね。見たいのに見れないっていうのが非常に多かったなと。
すごいよねそれは。いや、不敬と呼ばせるのなら全通じゃないですか、普通って。
うん、映像配信みたいなことをね積極的にやるっていうことを確か言ってたような気もするんですけれども、結局それに関しては、まあ、ライブビューイングはまあ別として、PC や何かで見られる映像配信みたいな課金でね見られるものに関しては転入式ぐらいしか多分なかったと思うんで、
ね、卒業式はまあライブビューイングやるっていうね、うん、話はある。
結局映像配信も、まあ、ロガールはまあ別として、自分のところでやる映像配信っていうのは本当にないですよね、うん、やらずっていう、
うん、
だからこう歌の考古学もね配信してほしいところありましたけど、それもないっていう
ね、
うん、
もったいないですよね、
まあ、見る機会というのがなかなかねライブに行きたいのに行けないみたいなことが多かったですかね。
難しいよね、
うん、
しかしまあそうか、お渡し会は
私からもね、やるのかどうか分かんないですけど、ね、
まだ分かんないんだよね、
うん、写真ね、卒業写真自体はあの、まあ、出版社が変わって売られ一応出るというのはね確定してましたけど、
うん、ていうかそこがないとあれですよね、あの与田さんのグッズが送れないですよね。
まあ最悪渡せなかったら、まあ、マミューで直接送るしかないですけどね。
あっていうことはちょっと待ってよ、っていうことはもうすでに用意はしてあるんだ。
まあもうね、一つ作ってありますからね。
ああ
それは
それは、うん、あと他にもあんの？
あとね、なんやかんや買おうかなと思ってますけどね。
ああ、うん、またこの与田さんのこだわりの1ピンをですね、ぜひ、今年もその話が聞けるのかと思うとちょっとワクワクするんですけどぜひですね、こだわりの1ピンを聞かせていただきたいと思うのでございますけれどもね、うん、まあそうか、難しいですな。
うん、まあ1ヶ月いろいろねありましたけどね。
ありましたよね、
うん、
何もう忘れちゃったね、なんか、
うん、忘れましたけどね1ヶ月も間が空くとそれはまあその間それは忘れますよね。
覚えてないですよね。
うん、覚えてないですよ。
最近ではもう与田さんのツイッターがすごい面白いんですけどね、いつもね、
もう震災から5年とかそういう節目のね時期っちゃ時期ですけどね。
そうね、うん、考えてみればさ、まあ、2011年のその震災の前って半年ぐらい休んでたんだよね、馬乗り出しをね。
はいはいはい。
でなんかそれでそろそろ復活しようかねなんて話をしてたら地震があってさ、
うんですね、
どうしようって言ったんだけど、でも やるかって言ってやってね、
うん、
でいきなり お母さんが亡くなったんですけどみたいな話で、えーってなったって知らなかったよみたいなね。与田さんのお母さんはね、もう3月11日の亡くなりになってという話を
ですね、わかりやすくて非常にいいんですけどもね。
まあね、本当に与田さんのお母さんは3月11日で、俺の親父は12月25日っていうね、まあなんかなかなか忘れがたい日にお亡くなりになるっていうね、本当に。
まあでも5年かっていうね、いやーあっという間、まあね、本当に、まあ、なんかその、ねえ、よくあれですけど、本当にあっという間ですよね。
あっという間ですよね。びっくりだね、本当に。
この間、なんか、何も成長しないなっていうのがね。
アイドルへの系統を。
まずいなっていうね。
うん、桜学院はいつからだ
?9 位。本格的なのは2013年から。
13年からか。うん、
そうか。俺がハマったということに
関して。ハマったということ
ですね。2013年からなんで。
いやー、そうだよね。あの頃はまだゾーン、ゾーンぐらいだったのにね。
だからまあ、その、まあ年度末はまあまあ仕事でね、いろいろ、今までもまあ、いろいろ立て込んだりはしましたけども。まあそこに節目節目で、まあ、母親の命日はいろいろあってね、
うん、
なんかせりゃいかんねんですけれども、で、まあ、桜学院にはまってから、まあそれはそれで3月やっぱ忙しいじゃないですか、
卒業シーズンですからね、
その辺がいろいろこう絡んでくるので、3月はなんかもうてんやわんやですよね。
毎回なんかてんやわんやよね本当に。
桜学院のイベントを重視しすぎて母親の命日をすっかり忘れて何も考えてなかったっていうことはもうここ数年よくあるんだよね。
リアルをすっ飛ばすっていうね。
まあもう3回忌も私はいいやろみたいなところもあるんですけどね。
まあね、まあね、まあ7回忌まではねっていうね。
まあね、来年が7回忌なんで、まあ来年やってしまえばもう当分もう特にね、
そうそう、当分はないですよ、
うん、今年は何もしなかったですよ。
俺もなんか親父の命日別に12月25日だからね、普通にクリスマスやってますからね。子供
なんかやるっつったかって、例えば親戚呼ぶにしたかって親戚来ないですからね。
まあもうそうなんだよ、
もう年寄りじゃないですか。
そうそうそうそうそう、
でやっぱりね、そういう人をこうわざわざ呼びつけるっていうのもこれもね、
酷ですよ、もう酷
ね、体力的にもね大変なんで、
もううちの前ってちょっと坂があるんですよ、
はいはいはい、
うん、もうみんなね、あの坂登れんけいかんみたいな。そうですよね、
そういうことになるんですよね。
そう、そうですよねっていう話になるんですよ。
だからまあ坊さんだけ読んでなんかやるってい
うのも、もう本当に
それもね、なんか坊さんにお金払うのもなんかなっていう。
そうなんかもうサクッとやってサクッと終わるみた
いな。うん、だからまあ、うん、本当に桜とかの方がいろいろ考えることが多いので、親の命日は何もこう予定からすっ飛ばすというような、そんなような、ことになろうとは、この5年の間で思ってもいなかったんでね、
本当に
ね、そういう意味では非常に親不孝だよなとは思いますけれど。なんでそんな時期に死んだんやっていうね。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
もう一月こうね、せめてこう1ヶ月後ぐらいだったらまだねとかね。
4月だったら楽だったのにね。
楽だったのになとかね。
転入式はもうちょっと遅いから大丈夫だったのにみた
いな。卒業式のもろもろ終わった後にとかね。ひどい息子だ。
本当だ。もう。ダメですよ。
ね、
本当に。まあな、だけど、あれ5年、
うん。早いっすよね。
早いよね。とはいえ、俺だって、卒業式には、ね、行ってるからね。桜学院のね、なんだかんだ言って。だけど、あ、まあベビーメタルもハマったな。パフュームは相変わらずまあ淡々としてますけど、 なんかニューアルバムのね題名がコスミックエクスプローラーだったっけ。
うーん
どうしようっていう感じだよ相変わらずなんかでもこの間あれですよ、ちはやふるの主題歌、
はい、
王が解禁されて、ああこんな感じか、まあ、まだやっぱちょっとでも EDM 引きずるんだなと思って、もう EDM いいんじゃないのかなと思ってるんですけどね。
まあねえ、
もうEDM はもう芸風みたいになってきちゃってさ、なんかねこうどっちかっていうとこう新しいものを新しいものをと言っていた中田泰孝さんにしてはなーっていう感じがちょっとあんのよね。
もうちょっとこう早いサイクルでサウンドのなんでしょうね、趣がいろいろ変わるような人だったような感じはありますけどね、
うん、
割と結構長めにやりますね今回の。
今回のちょっと
趣味はね、
ねえ、だけどまあ今言ってもまあいろいろまあないんだろうねもうね、うん、思いっきりレイドバックするわけにもいかないしね、ダフトパンクみたいなさ、うん、まあなかなか難しいとこだとは思うんだが、まあでも出りゃ聞くしきっといいアルバムになるだろうなとは思うんですけどね。
うん、そう、まあね、
まあツアーもあるし、なんだかんだ言ってもうほとんどライブも行かない、 CD もなるべく買わないっつっても買うんだよな
まあそうですね、
まあ、だって4月はベビーメタルのアルバム買うじゃないですか、
はい、
ほんで、まあ、コスミックエクスプローラーも4月なんですけど、そうやって2枚ぐらい買うじゃないですか、うん、そうだな、あアグラフのザ・シェーダーは良かったですよ、俺すごい好きですわ、
はいはいはい、
うん、もうだから本当にそのもう本当に自分のやりたいことをこうもうぶつけてみるぐらいしか今ないのかな、その EDM 以外っていうところではさ、
うん、
まああと今度ブライアン・イーの大先生がまたアルバムを出すそうなんで、なんかこう本当に俺はいいののアルバムを買って聴くっていうのはこの確認するっていう言葉がぴったりくると思うんですけど、また確認しようと思いますそんな感じかな。あとはまあ与田さんはあとはセーラー服と機関銃を見たって。
そうですね、まあ、つい昨日の話ですけど、
ね、俺がね、俺が意外に、
うん、
っていうかなんか橋本環奈どうなのっていう感じなんですけれども、割とセーラー服と機関銃の曲は有線で橋本環奈が歌ってるのをこうチラッとだけ聞いて、すごい原曲に忠実な感じだなと思いながら聞いていたんですけれど、
うんうん、まあだから俺もそのセーラー服と機関銃卒業っていう、まあ、橋本環奈が今主演でやってるのありますけれど、
うん、
その全然見に行くつもりもなかったし、
そ
のまあね、今更さセーラー服と機関銃をもう一回やるっていうのも ね、
ね、
どうなんだろうと、でそれで橋本環奈主演っていうのもなんかうわなんかいろいろ乗っけてきたなというか。おまあね、まあ、そういう彼女が主演であるって情報では知ってましたけど、別にその特に見に行こうっていうのも何もなかったんですけれど、
ああ
たまたまその、喫茶店かなんかで飯食ってたら、その有線で、セーラー服と機関銃の曲がかかってきて、
はいはい、
あこれは橋本環奈が歌ってるあのバージョンかと思ってね、ぼーっと聞いてたんですけれど、
うん、
それがね、意外にというとあれなんですけど、非常にこうマッチしてて良、うん、かったんですよ、
うん、
というのがその割とあの人の声ってすごくハスキーで、 しゃがれてる感じがあるじゃないですか、うんうんうん、あの喋りが、うん、歌声に関しても、うん、でそのハスキーなその声色を非常にこう生かしたようなあの非常にこう抑制の効いた、歌い方にさせてて、でアレンジ具合も本当にこう派手派手しくなく、
はいはい、
非常にこうストリングスがこう後ろでいろいろ鳴りながらもう丁寧な打ち込みが聞けて、
うん、
意外にこういいアレンジしてるなと思って誰かなって調べたらそのジン中村だったんですよ。
あ、はいはい、
あなるほどとこれはいいやと思って、うん、で、すぐその CD 買いに行って、
はいはい、
で聞いてて、であこれはいいアレンジだなと思って、うん、まあ、陣中村っつうとそのかつてその柴崎コウとかの仕事をね、
はいはい、
よくやってて、でその柴崎コウのこう何でしょうね、全盛期を思わせるような全盛期って言ってね、まあいつなのかっていうのもあれですけれど、うん、あの非常にいい 歌を歌ってた時期があったんですけどね、はい、その頃思わせるようなあのアレンジだったんで、
うん、
それはすごく気に入って、なんかそこでね直感的にもしかしたら映画はもう面白いのかもしれないなと思って、
うん、
その曲は良かったからっていうだけでちょっと見に行ったんですけどもね、
うん、なるほどね、
割とちょいちょいそういうことありますよ。
お
う、あの柴崎コウの主題歌が良かったんでなんか、そう映画を見に行ったの
が与田さんのそのねそのアンテナの張り方がすごくって ねそれでまあ映画はどうだったわけでございましょうかみたいな。
映画はこれがだからあのめちゃめちゃ面白かったんですよ。
おう
見に行った正解でしたね。なんか
正解でしたか。
うん、なんでしょうね。まあ確かにその全然演技経験もそんなある人じゃないんでね、
うんうんうん、
あのまあしかもしあの芸歴もそんなまだまだ全然ね、あの役者としてもその何かあったわけでもないですしね、
うん、
だそのセーラー服と機関銃っていうのはそのかつて、まあ、薬師丸ひろ子がやったわけじゃないですか、
はいはい、
であれの映画の面白さっていうのは要するにその全然 その女子高生じゃないですか主人公が、
うん、
であれがそのなぜか組長にっていう、
はいはい、
その高等無形な設定とか、うん、でそれに巻き込まれる形でっていう それで話が進んでいくっていうその、うんうん、まあ、面白さみたいに面白さというかその勢いみたいな、
うん、
とそこにまああのまあ監督が相馬慎二なんでね、あれね、
うん、むっちゃするっていうね、
むっちゃしますよね。独特の何でしょう、変なやったら長いね、
こう長回
し回すじゃないですか、
あのコンクリートにドシャーンって、あれ本当だからね、あれね、あのあとなんか顔洗ったら目からコンクリートが出てきましたって役所のひろこが言っててマジだからね、マジでアイドル吊るしたコンクリートの海にドシャーンって落としたっていう、ね、
うん、
まあ相馬さんならやりかねないっていう、うん、ことなんですけれども、
ああだからそういうあの人独特の作家性みたいなのだけがすごくこういろいろ強調された部分もあったりして、まあ賛否両論なところもありましたけれどもね、はいはいはい、うん、まあでも結果的にはその薬師丸ひろ子のその、まあ、デビューして、まあ、何作目ぐらいですかね、5、6作目、4、5作目かな、ね、での映画で、まあ、まだまだ全然新人でしたけれど、
うん、
そのヤクザの組にこう組長として、こうなぜか女子高生がっていうその巻き込まれ型 の, その、 展開で進んでいくようなお話でしたけれども、今回の橋本環奈版っていうのはちょっとまたそれと違うんですよね、ニュアンスが、
うん、
完全に、組長としての風格が備わってるんですよ。へ、新人感がないっていうんですよね。薬師丸ひろ子のようなその初々しさみたいな、たどたどしさみたいなのがなくて、はいはい、プロっぽさがすごいんですよね。でもそのプロっぽさってなんだっつうと、やっぱりそのあの人はやっぱりアイドルやってるじゃないですか、
うん、
で今のアイドルでそのセンター張ったりそのやってるような人ってやっぱり肝が座ってる人多いじゃないですか、
うんうんうん、
で受け答えにしても何にしてもすごくしっかりしてるし、
うん、
かつてのアイドルとかの人と比べるともうなんかなんでしょうね、うーん、肝が座ってるというのか、
うん、
うん、その辺がやっぱり昔の人とはちょっと、違って見えるところありますけれども、うん、橋本環奈はなんかね、だから今回のストーリーってその原作も続編があるんですけれど、うん、その続編をベースにした作りになってるんですよ、
うん、なんかあの後の話なんだよね。だから薬師丸ひろ子
のその後っていう、
その後っていう、
うん、なのでそのかつての相前版の方はそのなぜかその組長にその仕立て上げられてっていうところからあるんですけども、
うん、
その後なんでもうなんでしょうね、もう組長として経験がある人が持ち役に最初からもうこう設定としてあるというか、
うんうん
うん、だからなんていうのかな、最初にこのネタ割れになるんですけれど、
うん、
映画が始まってすぐに快感っていうセリフ出るんですよ。
来るね、いきなり。
最初に冒頭からそのなんでしょうね、その浜口組っていう、うん、組織があって、まあ、それとメダカ組が対立してるってなるんですけれど、
うん、
その、浜口組に、の推し、にそこに勝ち込み行った時に、もうそこで、マシンガンをぶっ放して、
うん、
でそこでも快感っていうのを、まあ、夢落ちみたいな形が書き描かれたんですけれども、教室で寝て、夢をそれを夢を見てる時にまず快感というセリフを寝言で言うみたいなのがあって、それがまあドア玉に来るんですけれども、
はい、
だからそこでもやっちゃうんですよね。だからオマージュいろいろあるんですよ、かつてのは、
うん、
その相前版のような長回しのカットとかそういうセリフだとかいろいろあるんですけれども、だ全体的にはやっぱりちょっとテイストは変わってはいるんですよね、うん、
なるほどね。
キャラクターとかのそのなんでしょうね、描き方はまあ原作というか薬師丸ひろ子版とさほど変わらないんですけれども、設定はやっぱりいろいろちょっと細かく現代版にアレンジャーになってるっていうんですかね、
うんうん
うんうん、
まあね、それはさすがに同じことをやってもあれでしょうかね、
うん、
でもまあなんかね、そのセラフィオ機関銃を見た人のツイートもその橋本環奈のがすごいと、
だから掛け橋本環奈がすごいんですよ。やっぱりまっとうなアイドル映画だったなっていう感想になるんですよね、
うんうん、
脚本とかいろいろな部分でツッコミどころってすごく多いんですよ、
はいはい、
無駄に社会問題に切り込むような話になってて、
うん、
なんでしょうね、高齢化問題だとか、
はい、
地域社会問題だとかっていうことがなんかこう、あぶり出すようなお話になってて、
はい、
そういうの別に描かなくてもなと思うんですけれども、
うん、
でもツッコミどころみたいなところはまあその辺ぐらいで、あとはもう橋本環奈のその迫力がずっとこうスクリーンで輝いているっていうんですかね、
うん、
それを見るだけの映画ですよ言えば、
まあ、まあでもなんか正しいアイドル映画でしたな、それは。
うん、だから何でしょうね、そのいろいろ、うん、千年に一人だとかね、
うん、
あの奇跡の写真の一枚でどうこうってこう出てき、ね、出てきて、ね、その辺だけがこういろいろと取り出されたりしますけれども、
うん、
うん、でも世に出てくる人っていうのはだから出るべくして出るんだろうなというか、もう見つかるべくして見つかった人なんだろうなという感じはしましたね。
なるほどね。
うん。
そうか。そうか。なんか絶賛が続くんですよね、橋本環奈ね。
うん。あの俺も橋本環奈自体には特に思い入れもあったわけでも全然ないんで、うん、あの本当に非常にフラットな気持ちで、あの。ただただ興味本位で見に行っただけなんですけど、
はいはい、
そのせい、そのおかげかどうかわかんないですけども、そのギャップが自分の中で大きかったというのか、はい、
うん、
あ、なんかスターというか、あの世に出てくる人ってこういう人、こういう人なんだなみたいなね、
うん
うん、
なるほどね。
セーラー服と機関銃みたいな、ああいう、まあ、あるもアイドル映画ですけれども、
はい、
のフォーマットとして非常にこう何でしょうね、機能してたというんですかね、
うん、
うん、だからあれを主役を張れる人っていうのはやっぱりその時その時で、あの輝いてる見つかってる人がふさわしいと思うんですよ、
うん、まあやっぱセーラー服と機関銃ってあれだちょっとすごかったからね、あの時はね、
うん、
まあまさしく見つかった時だったんでね、
うんうん、だからそのタイミングにおいては確かに橋本環奈っていうのは、あのなんで橋本環奈やねっていうふうにね思う人もいるかもわかんないですけれども、
うん、
あ、まあ、彼女の我慢にふさわしいフォーマットだったなっていうのは見ての感想ですかね。
なるほどね、
うん、
そう、まあね、そういう風に輝けたらいいですわな、うん、まあ、セーラー服と機関銃って、まあ、薬師丸ひろ子がやって長澤まさみがやってみたいなとこありました
、ね、長澤まさみのはなんとなくねドラマでやってたじゃないですか。
そうそうそう、
あれはだから遅かったような気がするんですよ。
あ、
もうちょっと長澤まさみがそれこそ生活中やってた頃ぐらいで、
ああそうですね、
うん、やってた方が良かったのかなと、もうなんとなくこうキャリアを積んできた時にこうドラマとしてやっちゃったんでね、
うん
うん
うん、
でまあ長澤まさみとセーラー服っていうのがなんかこうねあの時やからもう全然なんかこうまあ、違和感は、
まあ、確かに
でもないけれども、なんかこうちょっと成長しきってる部分もあったんだよね。
まあそういうことだよね。ちょっと、うん、ちょっと旬を外したっていうことなんだよね、うん、しかもまああれはドラマかやっぱり映画だよな、
うん、ドラマで映画ですね。
映画で一気にやりきるもんだよね。
そう、な
ん
かスクリーンで見た方がなんかね、
ね、
うん、迫力があってというか、まあ絵力がどうしても強くなるじゃないですか。
そうそうそう、もうなんかその絵力にその主人公の女の子がどれだけこう対抗できるかみたいなさ、
うん、どれだけ輝けるのかっていうね、
ね、
うん、
それをまあやっぱり初代の薬師丸ひろ子はもうまさしく時代のあれと、もうそう、まあ新人のもうえらいことで、
うん、
まあなんかもう倍々になっていって、
うん、
ああなってっていうところで、今回のはまあそのもうやっぱり橋本環奈のモンスターぶりが出たっていうことなんでしょう
か。今回は橋本環奈がいろいろなものを一手に引き受けたようなその凄みっていうのがスクリーンにずっと出てますからね、う
ん、
あの浜口組の、まあ、組長がそのイグマサとかやってるんですけれど、
うん、
それとその相対するシーンがまああって最初の方に、
うん、
そこがね、その橋本環奈が全然 こう負けてないんです。
あ、はいはい、
あの本当にそのメダカ組の組長と、うん、その天口並の組長の本当にそのトップ会談として、うん、あの相手は女子高生なんですけれども、はいはい、でもそのすごくこう対等に組長同士としてのこう迫力みたいなのこうがもう備わってるんですよ。
うんう
んだからユーマサトルにこう負けてないっていう
ね。なんか結構いろいろね、武田鉄矢だあれだみたいな、うん、いろんな迫力ある人たちと共演してる感じね、うん、へえ、すげえな、なんかすげえな
あの設定的にはおそらく原作の方ではあの確か組長が死んだから、原作というかその総前版の 方、まあ、方ではその親が、組長が死んだからその血縁であるその娘がその担ぎ上げられて、うん、っていう話だったじゃないですか、
うんうん、
で今回のはその、メダカ組の組長がまあ撃たれるんですけれども、
はい、
撃たれて死ぬんですけれども、でそれは全然橋本環奈と血縁関係があるがどうこうじゃなくて、その、まあ、おじが殺されたということになって、
うん、
でずっとそのおじはその橋本環奈の方にそのヤクザをやってるってことを全然知らせずにそのずっと接してたんですけれども、
はい、
でいざ撃たれて撃たれた時に初めてそのヤクザだったっていうことが分かって、
うん、
でまあその子分がその橋本環奈をまあ組長にして、で橋本環奈が、その何て言うかな、浜口組にも乗り込んで、でマシンガンをぶっ放すっていうのが最初の冒頭なんですけれども、
はいはい、
そこでまあ原作の、まあ、何でしょう、原作というかオリジナル、うん、あ総前版の その後になるんですけれどもね、最初の方で。
うん
ただその後の映画の描き方は要所要所でオマージュがいろいろあるので、
うん、
割とまあ総前版の方に近いような展開にもなるっちゃなるんですけれども、
うん
うん、
なるほどね。
で最後の最後でもう一回マシンガンをぶっ放すとシーンがあるんですけれども、
はいはい、
そこでは快感は言わないんですよ。
おおおおな
ね、でちょっと要所要所で、まあ、あの微妙にはいろいろ面白いポイントあるんですけれども、ね、
はいはい、
うん、
そう結構あれだね、そういうところもチラチラと挟みつつ、
うん、あれって総前版の方ではあのマシンガンをぶっ放したその標的が確か麻薬か何かだったじゃないですか、
うん、そうそうそうそう、
瓶に入ってる
化粧瓶みたいなのに入って
るやつに、だ結局その怒りの矛先をがその何を打つのかっていうのが多分あの映画 の、 そのテーマになってるところがあると思うんですけれども、
はいはい、
で今回もまあ最後にそのぶっ放すところがあるんですけれども、それが何に対してマシンガンをぶっ放しているのかっていうところがまあ肝になるというのが、
なるほどね、
それがなんかね、なんていうか、高齢化問題なのか地域問題なのか政治問題なのかみたいなどこにそのマシンガンをあれはぶっ放したってことになってんのかなみたいなところあるんですよ
ね
ちょっと面白いあのシーンがあるんですよ最後に、
ええ、あれさ、そのあの薬師丸版ではさ、最後に頬にこう違うあのそのバババッと打った時にさ、はいはいはいね、化粧品の瓶が割れて、
はいはい、
それが頬に当たって、はいはいはい、あの血がツーッと出るっていうのはあれはあの計算じゃなくて完全にあれ
だったらしいですからね、
らしいですからね、うん、無茶するなっていう、ね、本当に女優さん傷つけてんねんみたいなね、うん、でもやったんだよな、なんかまあだからそういう奇跡ばっかりなんだよね、あの映画って。ちょっとね、
うん、
そうか、それに為を張るっていうんだからな、酒井若菜、酒井若菜じゃねえや、橋本環奈すごいな。
いやー、なんかね、迫力ありましたよ本当に。いいね、なんかね、やっぱ一瞬の人ってすごいんだなっていう ね当たり前のような感想になりましたけども、うん、
いいね。
最後にね、最後というか、まあ中盤の方でその自分の子分が殺されるんですよ、その浜口組のところになんかこう乗り込んで、
うん、
で安藤正信かなか何かがここ浜堀内グループの堀内、うん、まあ結局その町全体を、堀内組という、堀内グループが仕切ってるんですけれども、
うん、
そこに対してこう構想っていうわけじゃないんですけれども、
うん、
そこにその伊武正と率いるその、浜口組っていうのはかつてのね、あの、うん、対立をしてたグループがあったんですけれども、それその伊武正とが、結局その堀内グループの方にこう寝返るわけじゃないんですけれども、なんかこう取り入れられちゃって、
うん、
でそれに愛想を尽かした、長谷川博己、まあ、古文でいるんですけども、はい、うん、それがまあ、結局そういう伊武正とに限って日高組、三鷹じゃない、目高組の、うんうん、橋本環奈とこういろいろ接点が生まれて、堀内、うん、グループに乗り込んでいくっていう話なんですけれども、
はい、
そこでまあ、かつてのその目高組の組長、橋本環奈の叔父、を売ったのがその長谷川博己っていう話になってて、
うんうん、
その自分のそのまあ、その組長を打ったのが結局最終的には長谷川博己にちょっと心惹かれていくんですけれども、
うん、
なんかその辺の葛藤がね、その、うん、好きになった人がこう自分 その組長を、まあ、先代の組長を打った人だみたいなことに話になるんですけれども、うん、そこでのね、なんでしょうね、長谷川博己と そのやり取りっていうんですかね、
うん、
長谷川博己が橋本環奈に、先代を打たれて悔しいんだろうみたいなことを言われて、
うん、
橋本環奈にその拳銃を渡すんですよ、うん、で渡して俺を撃ってみろみたいなことを言ってすごくシーンがあるんですけれど、
はい、
そこでのね、橋本環奈の目力がすごいんですよ。
お
まあ、そこで引き金引いて、まあ、普通、まあまあ、打ちそうになるシーンなんですけれども、
はい、
そこのね、呼吸がすごいんですよね、橋本環奈の。なんかすごくこう肩ですごく息をして、あの声を発しなくて、
はいはいはい、
その辺のね、あの人のすごみみたいなのがね、あって、
なるほどね、あえて声を発さない、
うん、
わーとか言っちゃえばいいんだけどね、
まあ、そういう風にね普通はなるんでしょうけども、
そうちゃんとお芝居するのね、お芝居というかちゃんとやるんだね、うん、すごい、うん、それは意外や意外っていうか掘り出し物でしたね、
うん、まあだから旬な人を、まあ、だから旬なものって旬な時に食べるのがやっぱ美味しいじゃないですか、
まあはいはい、
そういう映画ですよ。
なるほどね、
うん、多分これがあと何年か経ってやるのもまたちょっと違うだろうし、
うん
うん、まあ、だから今なるべくしてなった映画なんだろうなというかね、
うん、
やるべき人がやったというか、
うん
うん、
なるほどね、すごい深いですね、
うん、
だ
から、まあ、見るんだって今ですよ。
ああ、なるほどね、うん、そうだね、
おそらくテレビとかでもそのうちやるんでしょうけども、多分テレビでやっても見ないですからね、うん、
この今のもうその空気とともに見るみたいなもん、
ね、そういうことですよね、うん、旬なものは旬な時に味わうのがいい、
味わうのがいいというね、
うん、 それが多分アイドル映画の一つの醍醐味だと思うので。
ああ、確かにね。
それがまっとうにできたのが多分今回のセーラフと機関銃だと思うんですよ。
なるほどね、そういう意味ではまっとうなアイドル映画だということ
ですね。そうですね。だから全然、アイドル映画に興味のない、興味のないというか、まあそれこそまあ関心のない人こそちょっと見に行くとこうなんか、ああかつての角川映画というのかなんか雰囲気がありますよ
そうか、
そういう感じのアイドル映画って最近なかったかもしれないなっていう。
なるほどね、はい、ちょっとあれですね、気になり始めましたよ。
なんかね、気になるというか、よかったですよ。
そう、ちょっと見に行こうかな、じゃあ。
だからもう一回見に行こうかなと思って。
おすげえ、すげえな、ハマっとるな。
いや、スクリーンで見る橋本環奈はなかなかの迫力ですよ。
なるほどね、へえ、まあやっぱ出るべくして出たんだね、じゃあね、やっぱね、すごい。
だから設定をその原作のその後っていうものを出会ったのが良かった気もするんですよね。なんかかつての相馬版をもう一回リメイクするんじゃなくて、リメイクしてやるのも良かったんでしょうけれども、そうではなくて、そのもう組長としての風格を備えてるっていうようなのが橋本環奈にはあるので、だからその後で良かったのかなっていうのはね。
なるほどね、ちょっと気になってきました、また与田さんにはめられたような気がしますけど、与田さんな、こうやってなんかはまっていくね、この5年。ベビーメタルも結局な、
いや本当ね、主題歌がね良くてね、いや陣中もやっぱいいなと思って。
なるほどね。
他に悪魔なカンナっていう曲がカップリングで入ってるんですけど、CM かなんかでチラッと流れたりはしてるんですけれど、これがね本当にいいんですよ。本当にかつての柴崎幸の仕事だなっていうね、俺が好きだった頃の柴崎幸のテイストだなと思って
、
意外に今のところアイドル楽曲ではちょっとセーラー服と機関銃のカバーが自分の中で結構暫定1位な感じですね。
あら、そこまで、まあ、そこまで来る、
いや、あれはいいアレンジだし、彼女の声に非常にマッチした歌い方で、レブフロム DVL っていう、はいはいはい、アイドルグループにいるじゃないですか。あれは全然興味ないんですけど、曲も全然興味ないですけれども、今回のカバーは非常に良かったですね。
ああ、なるほどね。へえ。いや、わかりました。頑張ります。そう。頑張りますよ、なるほどね。そんな。まさか橋本環奈会になるとは今回はっていう感じですけれども、
いや俺も橋本環奈なので全く詳しくはないんでね、
いや
何も本当に情報も何もないですけれど、ただ世に出てくるスターというのかアイドルっていうのは、こういう人なんだなってこう確認ができるような作品でしたね。
これよね、そうか、
スクリーンの主役を張れるその存在感というんですか、
そこよね、まあそこですよね、結局ね、
スター性というんですか ね、
いやいやいや、
次何年後かにまたこれリメイクあるんでしょうけれども、誰がその時にこのフォーマットを生かした 作品に、主役としてね、
うん、
誰がやれるんだろうっていうのが
ね
気になりますけれどね、
うん、すげえ
昔だったらもう上戸彩とかだったらやっておくべきだったかなという気もするんですけど、
ね、ああそうよね
昔
一番すごかった頃ね、
うん、上戸彩とかちょっと見てみたかったですけどね
上戸彩って考えてみれば紅白は出てるしさなんかすごいよね、
うん
とりあえず全部持ってった時期あったんだよな、
うん、
そういう意味では今はそうなのか、
うん、なんかね何で橋本環奈なんだろうってやっぱりみんな思うんです思うと思うんですけれども、うん、橋本環奈分かるなっていう正解だなっていうふうに納得してこう見終われる映画です
なるほど
こいつしか多分いなかったいないというか、まあ、こいつありきで作った映画だろうなっていう、
なるほどね、そうもうそうそれならもうそれしかないね、いいっすねあとは電気グルーヴのあれも見たでしょ僕お母さん僕たち映画になったよってやつツアーというか
見ました見ました
あれ俺行けなかったんだよな俺どうしても仕事が忙しくってここは
今回はだいぶそのインストメインな曲多かったですよ
ねえなんか結構そう結構だから あのセットリスト見たらあれだよねなんか結構そのがっつり本当に
だから昔ビタミンとかドラゴンとかね
うん
インストメインの曲がありましたけど、はいはいはい、あの辺からのピックアップは多かったですかね、
うん、ああこういうすごいあれだよねがっちりしてた最近あのあれだよなシェイムフルとかミッシングビーツとか俺まだライブとかで聞いてないんじゃないかな、うん、あの辺のがまあバッチリ入ってたりとか、うん、
新幹線とか久しぶりに聞きました
ね確かに確かにバロンダンスとかねすげえな
あそれも90分ノンストップでやってましたがね、
ね
今まではちょいちょいその MC 挟んでっていうのが多かったんですけど、はいはい、今回は本編をずっといやあの90分走り同士でしたね
のよいいよねこれね、
うん
うん、見たかったしかし最近はもうあれですなもうみんなの瀬取りっていいサイトだね本当にねほとんどあるね
ありますけどどこまで嘘か本当か分かんないですからねあれ信用ならないですからね
そう違うのある
もしかしたらあるかもわかんないです、
そう
あれも結局確証があるわけでもないですからね、
はいはい、あまあね
誰か書きたい人が書きたいように書いてるだけですからね
投稿したのだもんなまあそうだよねあの辺となんかね、うん、割とあれですあまああとチケットキャンプ今回行けたらなチケキャンで抑えてみたかったんだけどな初めてまだチケットキャンプも使ってないので今年1回使いたいと思います
うん、
うん
まあ、大体ありますからね
大体あるからね、
うん、
そんなもう3月ですけどねでもね考えてみれば
うん暖かくなったり寒くなったりね
三寒四温なんか体調がいまいち忙しさもありちょっと疲れが抜けない感じですがここを抜けたら桜の季節ですなまた
うん、
うん、まあそんなでございますこれでちょっとあれですがまたしばらく更新できないと思いますのでまあねいよいよ、桜の卒業もありますしねその前後もいろいろとありますのでですね、
うんうん、
また しばらくちょっと間が空くかもしれませんが、あと浜松の話は頑張って私まとめてこようと思いますので、またどうぞよろしくお願いしますみたいな感じで、もう3月もう終わっちゃう感じですが、そんなでございますが、与田さん最後に何かございますでしょうか。めっちゃめっちゃなんかあの燃えてる感じしますけど
ねえ、しょっちゅうなんかうちの近所火事ですよねよう走りますよね
本当に。
いやーねえ、いやセーラームの期間中本当に面白かったんで、あの、
はい、
全く興味のないなんでやねんと思ってる人こそちょっと見ていただきたいなって思いますね。
ほう、うん、確かにね、与田さんに話をして本当にあれですよね、そんなにいいのみたいな感じに今なっておりますよ。
スクリーンに映るそのスクリーン映えする人ってこういう人なんだみたいな、その確認みたいなのがね、
うん
うん、まあ、あの話の展開どうこうに関しては別にどうでもいいんで、
はい、
あの絵としてそのなんでしょうね、持つ、うん、強さみたいな、
うん、
だからその兼ね備えてる人ってこういう人なんだというね、あの、うん、出るべくして出るっていうのはこういうことかみたいなことを、いろいろなあの発見というのか確認みたいなのができる、うん、非常にいい題材の映画だったなと思うんで、うんうん、見られるうちにちょっと見ていただければなと思いましたね。
はい、私もじゃあもうそこまで言われるなら頑張って見させてもらおうかと面白いでございます本当に。そうやってですね、与田さんにはめられていくこの感じでございますが、
うん、
まあそれも楽しんでいければと。今日はサーサーしてる感じでお届けいたしました、ありがとうございました。じゃあまたちょっとまたしばらくお休みするかもしれません、
ね、久しぶりすぎたんでなんかあんまり感が取り戻せない、
ね、そうな、なんかね変な感じで今日は今一つこう どうやったらいいのかなみたいなあったんで、ちょっと探り探りだったんですが、
マグアクとね、
ね、久しぶりどうやったっけなみたいな、ちょっとねぼちぼちやっていければと思いますんでまたよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。